ただいまの時刻は13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは質問順4番10番半沢俊沢議員に一般質問を許します。
はい、10番
10番半沢俊忠議員に、質問事項1-1について1回目の質問を許します。
はい、質問をいたします。通告に従って質問をいたしますが、まず町長の観光ビジョンをお伺いをいたしますということで、伊豆の町はいろいろ仕事もあって、まあまあ景気も良かったんですが、最近どうもあまり元気がないということで、まあ、難儀をしている現状でありますけれども、温泉とスキーの町として発展を遂げてまいりました。スキーについてはこちらに書いてありますように、陸軍の高田歩兵連隊により技術が伊豆の町に紹介された、モンペス型の女将がスキーしているのが伊豆の町史にも確か載っていると、思いますが、ご覧になった方もいると思います。まあ当時はそれこそ駅から寝る場までスキーを担いだ人の流れが続き、東京では上野の山にその夜行列車の看板を立てたところにだーっと並んでこう湯沢まで、来てくれたわけであります。まあ温泉とスキーということで、当時は白銀閣の万人風呂、東映の千人風呂、こういうのが、まあまあ、ごっつょであったわけであります。6時間も7時間、まあ6時間、4時間以上かかったんですね。6時間ぐらいかかったかな、在来線で。それですからちょうどいい距離であったんですけれども、高速時代となって、それこそ新幹線が開通して、あっという間に来てしまう。今は2時間もかからないでこうこちらに到着をするということで、しかも近いがゆえに止まらなくも帰れる。高速道路ができたおかげで大型の車に乗ってくると安上がりだと。泊まるより安いから、一回東京まで帰ってまた次の日来る、こういう人もいるのが現状であります。まあ町合併して初代の町長が湯沢の高原を作ったり、あるいは初代町長が苗場のスキー場を誘致をして、まあ、国際スキー場内場ができたわけでありますけれども、そんなかんだで新幹線の工事、あるいは苦戦の工事、そして高速道路の工事、大型のスキー場開発、そんなことで仕事がものすごく伊豆にはあったわけです。平成10年頃だと覚えてますけれども、新潟県の中で7年間連続で伊豆町の個人収入って言いますかトップだったんですよね。確か700万ぐらい一人があったっていうふうに出ていたと思っています。しかしながら、まあ課題の投資って言っちゃ失礼ですけども、 一番になるのが好きな蝶々がいて、166人乗りの、ゴンダラを作って、今では維持ができなくて民営化にしてやってもらっているような状態。また、大きな、宅地造成をし9億かけて一区画も売れないで草刈りにだけ金のかかるようなことをしてくれましたので、まあまあいくら銭があったって足りないとような状態になっているのが現状であります。さて、まあ本題に移りますけど、丸一の方で昨年沼場のスキー場の用地を純資に返還をしました。それが、なんか聞くところによると再開をするという話が、街中にあるわけでありますけども、一度返還したところ、要するにあのリストお客さんまばらで新幹線で見てみてもらえ、ね、1万円稼ぐのに3万円5万円かかるようなスキー場、まあ閉鎖すべきだというふうなことを私も常に言っていましたけれども、なんかこのことについて巷にそういう話がまあ、ありますけれども、丸一のお答えを願いたいと思いますが、町長はこのことを、まあ、妙案があって興奮するんだ、そして再開するんだというような話があるんであったらお伺いをいたしたい。1回目の質問を終わります。
はい、10番半沢俊田議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。ぬるばスキー場につきましては、まずこれまでスキー場用地として借り上げていた土地について、土地賃貸借契約書第11条の現状に服して返還しなければならないとの規定に基づき、現状回復費に関わるに代わる返還保証料を支払い、契約期限でありました平成26年3月31日をもって賃貸借契約を解除したところであります。そして昨年リフト1本の撤去を行いました。湯沢高原スキー場からの下山コース用地は今後も必要なことから交渉の中で地権者と直ちに全面廃止ということでなく、まずゲレンデの規模について縮小、収支では赤字が続いている状況を理解いただき、借り上げ料金の大幅な減額見直しを行うということで、平成26年4月以降の2年間の契約といたしました。今後につきましては来シーズンの営業状況などをもとに関係者と協議を行ってまいります。なお平成26年4月以降の借り上げにつきましては、期間満了 など返還時には保証料は支払わないことで契約を締結をいたしております。1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊太議員に2回目の質問を許します。
はい、今私は町長に妙案があるかという話を質問をしたんでありますけれども、まあ、その26年から2年間はまあ借りるんだという話、下山コースの話もありましたけれども、もっと発展的にね、町長ね、例えばね、あのスキー場、まあ、小さいから、ね、あんまり、人が喜んで乗るようなスキー場じゃないわけ。だったら子供を呼ぶとか、 ね、で地元の人たちにやってもらうとか、あ、ここで今営業していても 5,6 人のお客さんが滑ってご飯食べようと思ったら、あ、このぬるまの勝って賑わったぬるまのスキー場で食堂一軒やってないの。かといって商売してない方も商売もしてるんだ。お客をと思ってるんだ。前からのお客もあるだろうし。ね。自分のところに止めて、よそのスキー場のバスに乗っけて、はい、さようなら。番方はママ貸して、お帰りなさいで終わり。ね。あの、塩沢の、佐藤塩沢ですか？あれは、それほどいい、でかいスキー場じゃありませんけれども、子供たちを呼んで、冬は、それこそ、雪上車に、それをつけて引っ張って遊び回って、春になるとその子供たちを今度は、田植えをさせるんです。夏は夏休みに川遊びによこして、秋になると稲刈り、正月は餅つき、そしてまたスキー遊びに来る。そういうことで、結構うまくやってんだよね。物場があって、下屋敷の人がかなりあって、田んぼある人もいっぱいある。その自分の田んぼを、例えば、長里のように貸して、ね、お客さんを呼ぶ。まあ、地元の人もそういう工夫をしない。それも悪いやね。ほんで、なんだかんだ言うと、まあ、世話はいいの、お前とは何してやった、二言目にはそういう。てめえらでやってみろって言うんで俺に言わせるよね。何もしないで、おんぶに抱っこ。だから、それを私は言ってるんです。妙案はないか。あなたが、こうしたらどうだいって話を、提言をするなり、して、ね、お得意の話でしょ？だって、ね、皆さんの言うことをよく聞いてからやりますってのは、あんたの主張だし、ね、いつもそういう、そういう妙案を、まあ、素晴らしい頭の持ち主がいっぱい並んでいるわけだから、特に、まあ、町長は、観光に長けて、また観光してもやろうということで理解をもらって、トップになったわけですから、私の質問した妙案があったら、いかがですかということに、だけ一つ、お答えを願います。
はい、10番、丹沢俊田議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、丹沢議員の2回目の質問にお答えをいたします。まあ、妙案が あるか、あってのことかと、こういうことですけれども、まあ、妙案があってということよりも、今までのそのぬるまのスキー場の状況というものを、まあ、ずっと踏まえて、行政として地元と話し合いを続けてきていて、その中で、まあ、26年3月31日をもって賃貸借契約を解除したと、こういう中で、そのいわゆる契約についての話をする中で、すぐに地元としてこれを廃止するということではなくて、先ほどもお話をさせていただいた通り、まあ、下山コースということもありますので、そのことを踏まえてあと2年、まあ、契約をしたと、まあ、こういうことでございます。先ほどからですね、佐藤塩沢の話が出ておりました。大変素晴らしいことだと思っておりますが、佐藤塩沢はあそこに佐藤塩沢のスキー場があって、その地域にやはり集落 が、まあ、あると思いますが、あそこにかなり、まあ、依存をしているというような部分もあって、まあ、さまざまな検討がなされる中で、まあ、運営がされているというふうに、まあ、思っております。ですので、今のところこの布場スキー場を継続していく中で妙案があるのかというと、なかなか今の段階では妙案がということではなくて、契約をやはり、その26年の3月31日をもって賃貸借契約を解除するという中で、地域地元との話し合いの中で今までのこの経緯に至って、まあ、2年間、まあ、契約をしたと、こういうことでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
先ほどの答弁が終わりました。それでは、次番半澤俊議員に3回目の質問を許します。
はい、まあまあ、佐藤塩沢の町内、あれはなんていうかね、ことも把握をしていて評価もしてくれているようでありますけれども、だからそれに近づくような方法でやらせるね、原っぱ、まあかなり広いやね、畑作っても大根作っても芋作っても猿が来て全然何でもできない、草刈りもしない、だったら方法はなんかないですかね。私も今あちこちで草刈りなんかしたりしているんです。だけども、マーガレットって白いのがものすごい今咲いてるんですよ。皆さんお気づきだと思うんですけど、まああちこち多いんですよ。でも花切っちゃめじょくだから俺切らないでやるのも大変なんだよね。じゃああそこに全部マーガレットをやるとかね、芝だから植えるとか、今マーガレットって言うんじゃない、だから同じような花で真っ黄色のがあるんだよね、同じ花で黄色だからリットって言わねえんだろうけどね、だそういうことをやるだけでそこがまあそこそこのね、でも一旦目や二旦目じゃねえでね、そうすることによって、ああいいなと、それでも目先が変わったなと思うやも知らんし、まあまだビジョンまだ他にもあるんだろうけども、そのことね、そういうことを指導してどうだい皆川さん、やってみたらどうですか、それでもダメになるなんて構っちゃいられないで、はっきり言って雨の電によりササの電だねえ、卵なんてどうしようもないから、まあ、いずれにしてもそういう、どうもその、シャトー所在のことを、まあ、知った、知ってるようですから、それに近いような形でねやってもらう、やらせる、それがダメならかまずに置かなきゃどうしようもないと思うんだけども、やっぱりお互いにね、町民の努力をさしてやってもらわないとね、言いたい放題のこと言って、議員は何しだ、役場は何しだって二言目には言うんだよ、役場は金がねえからって、それがまあ二言目、それじゃあ一歩前すいません。したがってまあ今聞いたところではそれほどの電話もないようですからね、私の言うことを参考にしろなんてことは言いませんけれども、ね、よそがそうやってんだからできないことじゃないだろう。まあ観光の議員もいっぱいいますよ。ね、来るのを待っているだけでもね、いかんのじゃないかなと思いますので、まあ苦言を呈して、議長、これで、1回目の1問、丸1は終わります。
はい。10番、半澤俊議員の3回目の質問が終わりました。それでは、10番、半澤俊議員に質問事項1の丸について1回目の質問を許します。
はい。 この丸二でありますけれども、今、内場でワールドカップを開催するんだという話が新聞に載ったり、巷では、まことしやかに、まあ、議会で議決をした覚えはないわけですけれども、そういう方向に進んでいるというふうに、受け止めておりますけれども、長岡スキーの大会、全日本の人は受けてして、伊沢が手を挙げて立候補したっていう話までは私は、承知をしていますけれども。じゃあ、受けてないワールドカップを伊沢町が持ってきて、それは、内場は、国土のスキー場は、たった、これは2日間、開催されて、まあ練習もあるから3日以降は借りるんでしょうけど、あれコーススキー借りるのはタダじゃないんでしょ？ね。そして、今度は、お客さんはほとんど、フジロックと違って、あの大きな建物にほとんど入っちゃう。おこぼれが内場の方に、多少行くかどうか、そのまたおこぼれがフジロックのように伊沢へ来る、長崎へ来るなんてのは考えにくいし考えられない。さらにまあまあ聞くところによると2000万ほど用意をして、やるんだと、なんか2億5000万とかかかるとかかからないとかっていう話は聞いてますけども、それが定かではありませんけれども、先だって総務課長の話では、来年の3月まで、3月でピシッと答えを出してお断りする場合もあるという話を、まあまあ、委員会の中でお話をされました。でも手を挙げて、ワールドカップを誘致をして、どうも抜けが取れそうもねえからやめたって、やったら全日本のスキー連盟の人は怒らないかね。お前とは何言ってる、自治体で手を挙げてやるから俺たちはそのなりに進めてきたんだ。昔水問題で町長を訴えられて6000万だかいくらの裁判費を払ったりして失敗したことがあるんですよ。そのつてを踏んではならんと思うから、私は警鐘を鳴らしています。こちらに書いてあるように、まあ、経費がどれぐらいかかるのか、で、どれだけ抜けが取りそうなのか、ね。国土だけが、まあ、国土が散々世話になったから、ね、あれですけども、国土さんだけがスキーのコースを貸して、お客さんはほとんど国土で泊まって、で、地元の人はそのおこぼれちょっともらって、それじゃあね、合わないんだよね。それでもやるということになれば、これは首かけてやってもらうならんけども、ね、そんなあれはないと思うけどもね、いずれにしても、ワールドカップに対して今町長スキーをやってたからあれですし、まあ中にもスキーのね選手もいますけれども、選手だった人もいます。だけども今スキーがどういう立場にあるか、平野なんとかっていう中学生が銀メダルもらった、小野塚なんとかっていう塩沢の女の子もやっぱりね、オリンピックで入賞して表彰台に上った、あれだと距離も短いからみんなが見えるし、今あれだとスポンサーがつくんだそうです、はっきり言ってね。 アウディがね、つくとかつかないとか、1億出すとか出さないとかっていうような話はね、聞いているけども、まあ、集まらなかったから辞めました。来年の3月に辞めるっていう答えを出しました。あと、じゃあ全日本の人はどうしたらいいの？ワールドカップをね、そんな簡単な布が好き帳でやらぬもんじゃねえんだから。そうしたときに、先ほども言ったように、毎日、訴えたの、告ったのって話になったときに、私は困るから。そういう心配のないようにしてるんだろうと思うけども、そのことも町長の口から、明確に、お答えを願います。
はい、10番、半澤俊太議員の1回目の質問もありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、半澤議員の1回目の質問にお答えをいたします。1回目の質問では、誘致するには経費と経済効果はどう見込んでいるのかということが一番のあれでしたと思いますが、それのことについて、この後お答えをしたいと思いますが、まあ、辞めたときということ、その時も訴えられたらどうするんだというようなお話でしたので、そのことだけ先にちょっとお話しますと、予算的に2億から2億5000万必要なんだということで、SAJ の理事の方からお話をいただいております。ただその中でやはりお金を集めていくについて、もし万一そのお金が集まらなかった場合には約1年前にこのできませんということをオフィスに連絡をすると、こういうことでございました。こういうことがないように当然していかなければならない。その組織委員会を設立をします。またお金を集めていくには私どもの町やあるいは SAJ と方々だけではなくて、やはり専門的にそういうスペシャル的な能力を有する会社であるとか、そういうところにお願いをしていくわけでございます。その中でですね、前々から皆様方にもお話ししていた通り、前にそのワールドカップが開かれたときに赤字が出た、その赤字の補填について町が行うのかとか、行ってはいけないという、まあそういうような話の中で、自分自身としてもやはり大幅なそれらのそういうことがあっては困るという観点から、前々議会の皆様方にもお話をするときに、まあ契約書をもらうとか、さまざまなそういうことをお話をさせていただいた経緯があると思います。そういう中でその全日本のいわゆる責任ある方が私どもにお話をするに、もしその大会が終わった後大赤字が出て、例えば7000万とか1億とか、あるいは1億5000万とか、そういうことがあっては困るという観点から、もしお金が集まらないようであれば、これはフィスの方に届け出ると、かってこういうことが日本でもあったということを聞いておるところであります。日本というところはちょっと控えさせてもらいますが、取り消しをさせていただきますが、そのフィスの大会の中で大会地がこれらのさまざまな事柄から変わったという経緯があるという説明がされていたところでございます。ぜひですね、そこのところをご理解をいただきたいと思います。まあ、当初のですね、まあ、答弁をさせていただきますけれども、まあ、先日立候補表明をいたしました2016年スキーワールドカップ苗場大会は FIS 国際スキー連盟より SAJ 全日本スキー連盟へぜひ日本でワールドカップを開催してほしいという要望の中、 SAJ もこのチャンスを逃すとアルペンのワールドカップの日本での開催は当分の間できないのではという危機感の中、国内では苗場スキー場でしか開催できないとの FIS コーディネーターの意見により SAJ 幹部が来庁し、湯沢町に立候補を打診してきたものでございます。形式的には町が立候補、誘致立候補するという形になりますが、 SAJ も日本開催に強い意欲を持ち、立候補地に大きな負担にならないような方法で開催したいということであります。まあ、経費につきましては、ワールドカップの 2億5000万円の概算予算のうち、町からは2000万円の補助金を考えています。また、開催についての予算は、今年度開催するプレ大会の全日本選手権と合わせて、今後、最終的な予算を編成することとなっていることから、確定次第お示ししたいと考えています。なお、6月から公民館に事務局を設置し、事務局長を長費により採用しています。私はこのワールドカップの開催を青少年の競技力向上とスキーの町湯沢の最高に結びつく大会として考えており、町民の皆様と一緒に盛り上げ取り組むことにより開催による直接的な経済効果と今後の湯沢町のスキー産業にとってさらなる大きな効果があるものと考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊太議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、町長のレティも伝わってはきましたけれども、私は一過性のたかが2日や3日の事業にそれほどのことをする必要があるかな。また日本でも何回か妙子でやったり厚くてやっているそうでありますけれども、妙子でやった時は全日本のスキー連盟の会長を堤義明国土の会長ですかさんがやっとって、妙子の人は一銭も出さない、最終的に赤字が出たらみんな堤義明さんが持ってくれた。で今回だって妙子にも打診はしただろうけども、妙子の人はやらない。
半沢議員に注意を申し上げます。妙高ではなくて、妙高は開催経験ありませんけど、長野志賀高原じゃないかと。
違う、ごめん、志賀高原、ごめんなさい、志賀高原でそれがダメだったと。だけども今度は内場を持ってきて、内場が今国土さんが堤さんのそれこそ、まあ、力がなくなってると失礼ですけども、なんか上場してるそうですけども、銀行管理というような形になって、前のようにあダメだったら堤さんがみんな出すよっていうような状況にないというふうに聞きました。観光協会のこの間の会議があって、ね、名前で国土の人にどうだいっつって聞いたら、勘弁してもらえてんだと、かなりのトップの人は言ってんです。ユーミンがあってその方がありがたいんだと。スキー場化していくんしかスキーのコースをそこ使えない、その方がデメリットだって、まあ言ってる人も言いましたよ。どなたさんとは言いませんけども、私も長いことやってるから、そういう人にも多少お付き合いもある。ですからまあ、結論最終的には、やってみてお金集まんなきゃダメだと、3月に謝るだというふうに今言ってるから、それよりは、答えは出ないだろうけどもね、まあ、すでにそのプレーの大会のためにも、もうなんか一人専従で職員を雇ってね、予算計上してあるはずですけども、まあ、それはそのプレー大会が終わったら、切ってしまうなっていう、いやそれまでですけども、そのあたりもね、まあ、彼は前の鵜沼国体もやったことある人だから知ってますけども、そのようなことで、なんか質問にならないようですけども、最終的に今あなたが言ったように3月で答えを出すということをもう一回明確にご答弁をお願いします。
10番半沢俊才議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員にお答えをいたします。3月で答えが出るのかということですけれども、そのいわゆる毎日ですね、お金が集まらない場合についてはそういうことになろうかというふうに思います。ただそのことを前提にしているのではなくて、その一過性というようなお話もございましたけれども、まあ遊佐町は漆器産業の町で、101年前、先ほど布場の件でもお話がございましたように、湯沢に漆器が伝承してから100年経過して、その中で大変素晴らしい漆器選手も育っております。オリンピック選手もいて、またトリノで4位という皆川健太郎さん、また現在でも中学校でも全日本漆器で全中の漆器大会で2位という成績を残すような人たちがいますが、しかしその後はですね、どうしてもスキーの町ユーザーということから考えても、スキー競技人口というものは先細りをしています。で、先ほどもお話があったその平野歩夢さん、あるいは小野塚彩奈さんといういわゆるそのモーグルや、あるいはスノーボード競技の方が今目が向いておりますけれども、どうしてもやはり一時期820万人いた、今293万4200人という今年の報告があるところでございますけれども、そういうことを考えてもスキーの町湯沢の最高というものを、また観光の町湯沢の最高ということに対する起爆剤という考えの中で、なんとかこのワールドカップを開催をしたいと思っています。犯罪議員が継承本当に心配をしていただいて、大丈夫だか、足元はないかとか、お前首をかけてでもやられるかというぐらいに、まあ私のことを心配をして言っていただいているのだというふうに思うわけですけれども、これは私ごときもののだけではなくて、スキーのこの町湯沢として、なんとかやはりこのワールドカップを開催をすることで、この底上げを図っていきたいと思っておりますし、日本でこの同じような考え方を SAJ 全日本スキー連盟の方々も、今スノーボードやあるいはその他の競技の方に目が向いていて、アルペンというところから少しずつやはりその目が向かなくなってきた。これはスキー産業だけでなくて、スキーのこの各地域の経済ということも含める中で、とてもやはりこのままにはしておけない。日本でやらなければ、アジアで手を挙げているところいっぱいあるんですよね。いっぱいあるんです。オリンピックもやりたい、ワールドカップもやりたいと言ってるところがあるそうです。しかしこのままではダメだということで、日本でやれる場所はないかということで探し、北海道、また長野、そして私たちの町湯沢に来ていただいて、その中で今のいわゆる競技レベルその を保つ中で、スキー大会ワールドカップを開催するところは湯沢にしかないんだと、このように言われている中で、この町を預かっているものとして、この町のこの発展を考えていかなければならないものとして、何としてもやはりこれをお受けをしていきたい、こういう強い思いで受けさせていただいているところでございまして、何としてもそのお金がやはりさまざまなことを駆使しながら集まっていくことを願っているところでございますし、開催に向けてのその基礎固めというものをこれからもやっていきたいと、このように思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊才議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ固い決意を行いました。それはで、まあ、やってみるより仕方がないと思うんですが、ただ一つ提言を申し上げます。今伊沢の町で確か中学生でかなりうまい子います。これからやっていくのはアルペンはそういう人たちを育てていく雰囲気、あるいはコースを作らんばな。今昔寺本さんがやっていた神立のファミリースキー場です。あれが人手に渡っています。まあ、2000枚はそこらじゃ売れやしないと思うけども、あれは1万900坪なんです。 ほんで、まあまあ、平沢の奥の方行くと、湿地があって、まあまあ、それこそ、なんていうのかな、水柱でも植えたり、勝負でも植えたりすると、ね、まあまあ、使えるかな。そこを、例えば、買って、そこを、伊沢学園の子供の滑る、スキー場にして、交流をしている池袋だとか、あちこちの、ね、ところの人たちを来てもらって、各民宿に分宿でも何でもしてもらって、そういう形のスキー場にして、スキー場を持った伊沢学園なんていうのも悪くはないんじゃないかな、と思っていますし、そうすることによって、第二の南雲道夫が出たり、ねえ、柏木みたいなのが出たり、そういうフードを作っていく必要があるんじゃないかな。これは私の独り言ですので、こう思って、ワールドカップについては終わらせていただきます。
はい、十番半沢俊太議員の3回目の質問がありました。提言ということで受け止めてよろしいでしょうか。
はい。
はい、それでは、次に十番半沢俊太議員に質問事項1の丸三について1回目の質問を許します。
はい、書いてある通りであります。本当に、温泉の町、湯沢、先ほども申しましたけども、千人風呂、万人風呂、があった頃、それと時に乗っても4時間ぐらいかかった昔はね、その時代はそれでも良かったんですけれども、高速交通体験になってあっという間に来てしまう。来たけどもお風呂は温めっけしのスイッチャーなんだけどね、沸かしてね、こうしてやってるところだとやはり人気が出ない。全国の百穴に入ってるんでしょ、伊沢の町の温泉が。だからね、まあ町も源泉社で確か山下さんから買った温泉を持ってこう、やっているはずですので、もう少し掘って湯水のように金を使うという話もあるけども、本当にザブザブザブザブ、かけ流しでできるような温泉を作るとか、そうしたことは、まあまあ、ちょっとも厳選者になっている、町はなっているわけですから、組合とも話し合って、今ホテルを作りたくも作れないところなんですよ。今ね、三つや四つの口数じゃホテルできない。一等地が空いてんだよ。作らせてもらいたいって言ってんだけど、温泉がないからできない。そんなことをまあ勘案した中で、町長がね、まあこれは温泉は町の管轄から外れてね、竹野屋さんなんかが持っていますけれども、愛知の中でそういう方向に行けると俺はいいなこう思っていますので、そのあたり、まあ、所長の、考えを伺います。
はい、10番半沢と下銀で1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。湯沢地区の温泉集中管理には7つの源泉があり、5カ所の配湯所より旅館、ホテル、民宿に配湯を行っております。現在配湯している中では湯量も十分であると聞いております。また旅館、ホテルについては14施設中 11施設において大浴場、貸し切り風呂や露天風呂など宿ごとに様々な形態でかけ流しを実施しております。しかし風呂の温度管理や衛生管理をする上では循環式にも大きなメリットがあります。また温泉使用料など経営に関わる問題でもあることから、温泉の供給量やを増やしたからといってかけ流しに切り替えるということではないと思われます。また源泉掘削は資源枯渇の恐れもあり、慎重に進める必要があると考えております。温泉のランキングについての指摘でございますが、上位にランキングされている温泉地は温泉の泉質だけでなく高く評価されているわけではなく、温泉の風情が評価されているところや高級路線でブランド化に成功したところなど様々あります。湯沢町でも景観や温泉情緒といった温泉地としての質の向上を図り、ランキング上位に入ることができるよう事業展開をしてまいりたいと、このように考えております。以上で1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。順番10番半沢俊太議員、2回目の質問を許します。
はい、10番、
もうちょっとね、前向きにバンバンやるぐらいの話が出てくるかと思ったら、どうもね、いろんなのにとらわれていい答えが返ってきませんけれども、やはり交通体系流れでもって伊沢の温泉があまりこう弱られなくなったのは、その昔は千人風呂とか万人風呂が良くて、昭和25、6年の頃はね、下駄の音がうるさくて眠れなかったぐらいなんだよ、西山は。ね、ところがホテルがみんな大きくなって、自分のところでみんな土産も売り、短いところも作って出さなくなったから、町はダメになったんだよ。だから今出てきたいっていうね、温泉を作り、旅館を作りたいってところもあるけども、温泉の量が足りなくてできない。そうかといってその人に掘れては掘るけども、そんなことはできない。だから行政の指導の中でね、湯量を増やして、そういう人にね、分けてやって、8階建ての、ちょっとしたホテルができれば、それなりの人も入る、雇用も進む、そういうことだと私は思っています。まあ、町長は難しく考えてね、どうもダメの理由を揃えている、なんか公約と随分違うような気がするんですけどもね、そうじゃなくてね、なんとかやってみようじゃないかと、おい、マイホンはないか、むしろ考えろというようなね、町長になれば名町長になりますよ。本当頼むで、本当に、いや本当に皆さんがさ、あれを期待をしているわけだから、まあそうして期待者が来れないんだから、発展なんかしようがないこっちゃね。まあ以上、これでこの問題はありますが、次の、
はい
はい、
それでは
4番、
ちょっと待ってください。10番半沢俊太議員の、2回目の質問が終わりました。それでは、次に10番半沢俊太議員に質問事項1の丸4について1回目の質問を許します。
はい、まあ、その他町長の考えている大きな観光計画についてね、観光だけじゃなくて町を活性化させる策、学校も作りましたけども、
通学の問題とかいろいろあります。町長一生懸命捕まってますんで、思いの丈を一つぶちまけてもらいたい、ビジョンをお願いします。後で私のビジョンも申し上げます。
はい、10番半沢俊沢議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。まあ、どのような観光計画があるのかと、こういうことですけれども、基本的にはやはり湯沢町の観光振興計画に沿って着実に観光地づくりを進めてまいります。目標に対する実施状況を事後評価するとともに、状況の変化に柔軟に対応していくということが必要であると考えております。特に湯沢町の顔である温泉通りの整備事業の実施、インバウンドのお客様の増加、北陸新幹線開業など近い将来起こりうる時代の変化によって、湯沢町の観光も新たな局面を迎えると思います。事業者の間にも危機感が高まっており、各地区観光協会でも統合や事業の再編など新たな動きが起こっております。この機を捉え、観光事業者の皆さんをはじめ町民の皆様とともに魅力的な観光地づくりを進めてまいりたいと思っております。またお客様をお迎えする町全体の雰囲気も観光の町としては重要であると考えております。観光関連事業者の皆様だけでなく、関わる関わらないに関わらず、湯沢町に暮らす町民の皆様と湯沢町で働く皆さんがお客様を温かくお迎えする町を実現するため、おもてなしの制度ということについても検討していきたいと、このように考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは、10番半沢俊沢議員に2回目の質問を許します。
はい、観光振興計画に沿ってやるだとか、町町民全体の向かう方向というかな、資質、をどうのこうのって言ってるけども、俺そうじゃなくて、もっとあなたは新しくね、そりゃみんな金が伴うから何十億かかるか分からんけどもね、こっちの山とこっちの山ケーブルでつなぐんだぐらいの方でもいいと思うんだけどね。あの54年に新幹線の湯沢駅あれが始まってね、大宮まで乗り入れ、あの時に駅舎の中に、前にも言ったことあるけども、子供たちが未来の湯沢の街を描いた絵がざっとコンコースに貼られたんです。その時は子供たちが街を循環する、それこそね、浜松町かなく言ってるなんて、モノレールかね、モノレールを描いたりね、それがヘリポートがあったり、すごい絵があったんで、あの人たちが今多分ね、あれからもう30年以上経っているから40以上になってるはずなんでね、将来の夢を描いた人もいるはずですので、そういうね、子供が描いたぐらいの夢をね、ちょっとね、こう自分で中でこれしたかったな、あれしたかったなって言うんでいいんですよ。捕まってるすけ、吹っ飛ばされないように、あったら一つお聞かせを願います。あまり時間もないから俺も。
10番半沢俊沢議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの2回目の半沢議員の質問にお答えをしたいと思いますが、その観光的な計画としてあれをやる、これをやるというようなところは今のところないんですね。ただ何としてもですね、先ほどからあったように、その人のせいにということではなくて、 まあ、例えば、まあ、観光客のが、まあ、減少してきている、まあ、その中で、先ほどもお話がございましたホテルが、まあ、囲い込みをして外に出てこないではないか。しかしやはりその、まあ、この町自体を宿という捉え方からすれば魅力があればお客様は外へ出てくると思うけれども、その魅力づくりということがやはり今まで少しやはり欠けていた部分があるのではないか、こういうふうに思っています。まず第一にやはり温泉のそのいわゆる西山のですね温泉通りを情緒あるその通りにしていくということを一つの起爆剤、さっきのワールドカップもそうですけど、この2つを1つ何としてでもやはり実現することで町民の皆様方あるいは事業者の方々を含めてやはり雇用していきたい、こういうふうに思っているところです。今回温泉旅館の入れ込み客数が約15万9千人増えています。これらについてもやはりその来ていただいたお客様、顧客第一主義ということをとって一生懸命頑張っているその温泉ホテル、また民宿を含めるその温泉に関わる宿泊者の方々が一生懸命取り組んできた結果ではないか、これは単にその景気が上昇してきたからということではないのではないかという自分自身捉え方を持っています。湯沢町として先ほど来お話がさせていただいている通り、訪れていただくお客様にありがとうまた来るよと言っていただくことのできるその体制というものをまず第一に作っていきたい。これはお金がかかることではありません。なんとかその方向で役場の職員にも同じことを言っています。企業として存続しているのはお客様がまたその品物を買ってくれてまたその会社を利用してくれてということで成り立っている。だから湯沢町の職員というのもその町民の方やあるいはお客様があって自分たちの職があり役場があるんだということを、まあ、繰り返し国は等で話をさせていただいているところでございます。先ほども高橋議員あるいはこの後も岸野議員からも同じようなことが出されておりますけれども、そういう部分を含めて何としてもやはり観光地この湯沢という中で今あるこの自然そしてスキー場温泉さまざまなものを磨き上げて取り組みをしていきたいというのが私は今考えている観光計画でございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。半沢議員あと4分ですがいかがでしょう。はい、それでは、10番半沢、利貞議員に3回目の質問を許します。
はい、まああまり明確にねあれをやるこれをやるっていうのは町長も差し控えているようでありますし、しますけれども、やはりある程度夢がなければねいかんなと思っていますので、やることいっぱいあると私がいつも言ってる川の駅ね、あるいは前から言ってるね東京の何区でもいいけれども、いくつかの区の特別養老人ホームを持ってくるとか、そうするとそこに勤める人間ができるということもあります。ね、まあ松川の下水道は、まあ少ないんだけど使えるわけですよね。まあ松川の上の方に持ってるわけダメだけどね。ね、いろいろまあ切るようなことなんで、それで一番町長お願いしたいのは神田席あんたのまああれだけど万年橋あそこにある席、あれをなんとかしようじゃないかっていうと、役場の職員はあれは県が管理してるとかああでもねこうでもねってあんたが正反対やりたくねえとね断る理由ばかり考えてんだよ。昔あれが林組が作って原型まで残ってる、あれが悪いじゃないか、なんで新しく席ができないの、そういう形で進めていけば、あの神田席は三面縛りです、全国にそれほど例があるわけじゃありませんので、ある町のそうした水や川や山を生かしてやるような形にしていかないと、これは観光専門でもないし観光あまり得意でもないけども、俺だってそのぐらいのことを考えるんだから、関の顔をねあの斧がつばいてね 毎日参ってるのをさ、いや今は難しいって、課長頼むよ、本当さ、あれをやることによってさ、向こう側とこっち側を行ければ、洗い腰にしとけばね、結構いい遊び場になる。万年橋からバス止まりまでつなぐと、そのこともありますし、議長が時間を心配しておりますので、いっぱいでやめますけどもね、また機会があれば町長に話し合いをして、少しでも伊沢の町のためにお力を貸してやるから、お力を発揮してほしい、このように思う次第であります。終わります。
10番半沢俊沢議員の3回目の質問が終わりました。以上をもちまして、10番半沢俊沢議員の一般質問を終わります。半沢俊貞議員から通院のため、14時10分から15時45分までの、早退届が出ておりますので、これを許可したいと思います。それでは暫時休憩をいたします。14時15分まで休憩をしたいと思います。